今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
fm.com でございます。どうも女性こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今週もフィッシングトレインの時間がやってまいりました。
やってきちゃいました。
先週はですね、
はい、
うちがね、
はい、
遊びに来てくれて、
そうですね、
カエルのね、
はい、
ヨーロッパの話をしましたけど、
はい、
ね、先週ね、ちょっとあの話し足んなかったんで、
はい、
なんかね、ちょっとだけ、うん、最後の方に、
うん、はい、
なんかうちのマイブーム的な
言ってたよね、言ってたよね、
ありましたね、
話があって、で今週もうちをスタジオに呼びたかったんだけど、
うん、
はい、
今週はね、
緊急まさかの、
そう、
うん、
来れなくなっちゃったみたい、
うーん、
なのでジョーセちょっと電話がつながってるのかな、呼んでみましょう、うん、
はい、
はい、
ではですね、今週のゲスト内山由紀成さん、もしもーし。
あ、もしもし、すみません、今回はなんか僕の都合でね、衛星中継になっちゃって、
ねえ、
衛星中継、
そうですね、衛星中継です
ちょっとタイムラグがね
タイムラグあったね、今ね、連続気味で遅れてきましたね。また情勢の振りも雑でしたね。いやいやいや、非常に雑でしたね。
うっち演じてくれたね、やっぱり。
ありがとうございます。
むしろ情勢クラスの困ってたからね、そのタイミングでしたね。ついてこい、ついてこい。
まあね、そんなことはね、はい、嘘でしてね、スタジオにうっち遊びに来てくれてます、
はい、またお邪魔しました。
よろしくお願いします。
こんばんは、お願いします。
こんばんは、
ドロンパうっちがね、
はい、
遊びに来てくれましたが、先週はね、いろいろね、Dフロックの話、スティーズフロックのね、うん、話だったりとか、はい、いろいろしましたけど、
うん、
それでなんか最近のブームないのみたいな話から
っていう話で終わりましたよね。
そう、うん、ビッグクランクをみたいな、
うん
うん、
話になってて、
うん、
何ビッグクランクみたいな、ディープクランクのビッグクランクじゃなくて、
はい、
シャロータイプのいわゆるビッグクランク、
はい、
がなんかこうウッチマイブームらしく、
うん、
はい、
ちょっとその辺の話をさ、
そうですね、
うん、いろいろ聞きたいなと思うんだが、
はい、
はい、
まあ、ウッチといえばどっちかっていうと、まあ、パワーゲーマー、
うん、
はい、
でこう、まあ、巻物主体の釣りでっていう感じなんだけど、うん、そんなにビッグクランクを、まあ、琵琶湖でやってたの？
そう、ね、うん、今やってるのは琵琶湖ですけど、夏に、うん、フロリダに、行った時にアイキャストで行った時に、
うん、
釣りをしたんですね、
うん、
現地のフランクさんっていう、フロリダ在住の方と釣りして、うん、
はい、
そこで彼が使ってたんですよ、
うん、
で普通にレイダウンにビッグランク投げて当てて釣る、
うん、
で当てて釣るって言ってもその当てた時の浮上のアクション、
うん、
すごい体積があるから、
うん、
浮くスピードめっちゃ速いんですよ、
はいはいはい、
普通のクランクとはもう全然違うぐらい、
気にならないぐらい
速いんですよ、うん、でその当てた後の浮上のアクションでリアクションバイトさせるって言って、それもう真夏です、
うん、
7月もう水温も30度以上ありました、その川は。でカレントだけあったんですけど、それでリアクションででっかにどんどん釣ってたんですよ。ですっごいなって思って、で日本に帰ってきて、最初ねあんまりね釣れなかったんですよ。要は使うシチュエーションが自分の中で見えてなくて、適当に投げてたんですけどやっぱ釣れなくて、
うん、
でそのうちグラスに当てたりとか、
うん、
リップラップで当てるようにして、当てた時にやっぱ止めて、
うん、
その浮上のアクションで追ってくるのが見えたりとかして、
うん、
この浮上のアクションにすごい魚が反応してるなって見えて、
はいはいはい、
それを意識しだして使い出してようやくまあまあ釣れてきたかなって感じですね。
じゃあ何、琵琶湖でもその夏以降の、まあ、8月ぐらいから、
うんうん、
結構導入して、
そうですね、
結構やってた。
まあそこまで投げ込んでないですけど、
うん、
でもまあ 今で言うとね、みんな やるような、ジャンルになってますよね、琵琶湖で言ったらビッグランクって。
あ、そうなんだ、
うん、すごい本当にみんなついてるんじゃないですかね、ロッド、ロッドにこのビッグランク、ね、ラッキーさんの SKT マグはやっぱ有名ですけど、
うん、
とかだってケビン・バンダムのストライキングの
8番、
同じサイズ感ですよね、あんなでっかいクランクはやっぱついてますね、デッキの上に。
へえ、
ここまで入ると思わなかったですね、正直。
だよね、
だし、なんかちょっと飛び道具っぽいじゃないですか、ああいうクランクって。
そうですね、
なんか
だ
から
癖があって、
そうだから、そこまで入ると思わなかったし、
うん、
そこまでみんなが釣れるほどのルアーだとも思ってなかったから、
うんうん、
僕もちょっと中途半端で使ってたんですけど、
うん、
でもここに来てやっぱちゃんと勉強しようと思って、
うん、
だってすごいパワーです。
へえ、じゃあ結構そのなんだ、琵琶湖でも、うん、まあ、当たり前のように、うん、まあ、日々釣果が上がってる感じ。
あ、上がってますよね、特に秋はすごかったですよね、もう琵琶湖でも品薄状態ですもんね。
へえ、 でもさ、あの俺も使ったこと投げたことないんだけどさ、まあ、結構でかいじゃん、
うん、多分2オンスぐらい
でしょ、
ありますよね、う
ん、
はい、
え、だってロットとか何でやってんの、うん、
ロットはね、あの、うん、ダイワのブラックレーベルの6フィート10インチの MHG っていう、うん、MH のパワーのグラスのコンポジットの竿で、
うん、
ショートキャストの時はやってますね、やっぱ秋出し重要視する時は、うん、やっぱり短い竿の方が、うんうん、やっぱりあの投げやすいんで、
うん、
6フィート10インチの MH、うんうん、でもあのウエイト背負えるのは多分 1.5 オンスぐらいまでですけど、
うん、
でもあのグラスのコンポジットなんで全然あの問題なく
背負えて、
うん、背負えて投げしっかり投げ込みますね、トレスコース引いて、
で、あのさ、うん、こうなんかずんぐりむっくりでかいからさ、うん、結構巻き感も重いんじゃないかと思うんだけど、うんうん、
あのやっぱディープクランクのイメージが強いですよね、うん、皆さん、だけど実際は本当シャロークランク巻いてるのとそんな変わらんですね、あの特に僕、ジリオンの SV のローギア55を使って巻いてるんで、なおさらその巻き抵抗っていうのは、ね、あの抑えられてると思うんですけど、うん、でもそれは多分73で巻いてもそこまではもう、うわこれしんどいなっていうほどは
1日投げらんねえよっていう感じじゃないんだ、
ないですね、ないですね、あのマグナムスプーン的な感じじゃないですね、
あ
の、
あ、
うん、しっかり1日投げ込めるかなっていう危機感ですね、
え、じゃあ結構さ、その今ね、琵琶湖では当たり前のようになってるけど、うんうん、言っても絶対なんか霞とかでもなんか今話聞いてると聞きそうじゃん、
いや絶対聞きますね、絶対もう、ね、あの確実です ね、もうシチュエーションが見えますね、僕
ね、
まあ、あ、霞好きなんで、
はい、うんうんうん、
だしあのみんなまでやってないと思うし、
うん、
なんか、うん、すごいあのパワーのあるルアーだと思います
、ね、パワーあるよね、
それこそあのこの間僕雑誌のロケでね、
うん、
はい、あの霞ヶ原でやったんですけど、
うん、
それこそそれ投げてる人いたよ、
あ、そう、
あ、そう、
その人はね、うん、自分なりにチューンしてて、うん、もうあのフックをフェザーにして、
うん、
いろいろ、まあ、あのここではそんなに話できないけど、
うん、
さっきウッチーさんが言ったように、
うん、
その浮上で当てた時に食わしたりとか、
うんうん、
その人はね基本ねただ巻きでゆっくりこうやって巻いてて、
うん、
うん、使っててルアーのその肝をその人なりにすげえ言ってたけど、使ってる人は俺は見たよ、
まあ、なんかその浮上させて食わせる感じとはまた違う感じの多分あれなんだよ ね、多分ね、うん、話聞いてるとね、
大きいけどしっかりゆっくり巻いても早く巻いても動くから、
そうですよね、
大味じゃないんですよね、うん、動きが、
へ、
だからすごい使いやすいし、あの、うん、誰が投げても誰が使っても同じアクションが出る、
うん、
あのね大きさにね、パッと見た感じとそのルアーの動きが全然違うよ、
うん、
はい、
へ、
うん、意外に今ウッチーさんが言ったように、
はい、
結構パッと見は大味だけど、
うん、
全然動きはすっげえ機敏だ
から、あ、そう、あれでもだって糸どのくらいでやってんの、
僕はね、あんまり多分10ポンドとか12ポンド使えば多分3メーター近く潜ると思うんですけど、そんなディープやらなくて2メーターぐらいのイメージなんで、うん、大体20ポンドフロロの20ポンド、
あ、
シューターシナイパーの20ポンド使ってますね、そんな潜らせたくない、ライン太くしてあんま潜らないようにしてます、うん、だから2メーターより浅いところのカバーを当てたりして使ってますね、
でもなんかあれ10ポンドとか12とかだとちょっと逆に怖くない、
いや怖いですね、怖いけど、でも逆にあのでっかいクランクベイトを3メートルまで潜らせるそのメリットはあると
思う、そうかそうか、
あのパワーはやっぱ
いわゆるスピニングでなんドラッキングでこうなんていうのディープクランクやる的な感覚と一緒か、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、
やっぱそれだけのパワーはあると思いますね、
うん、そうかそうか、
まあまあ大きいよ、
だよね、だって2オンスって言ったっけ、
2オンスぐらいあると思います、
あれ重心移動あれ
ちょっとね俺そこまではちょっと分かんない、
ラトル入ってる、
入ってない、あと2つあるのかな、俺ノンラトルですね、俺ノンラトルです、
その人がね使ってたのはノンラトルだったな、
うん、
ラトルが入ってないものでリフレクターの明滅が強いカラーを使ってた、
あ、両方あるんだ
のような気がします、あのごめんなさい、ちょっと僕が持ってるのはノンラトルなんであれなんですけど、はい、
いやなんか今話聞いたらちょっと面白そうだなと思って、俺もちょっとやってみようかな、
うん、
多分絶対あの嫌いなジャンルじゃないじゃん、もう
そうだね、ルアーのネタもでかいしね、
うん、へえ、
それ流行ってるね、マイブーム、
それマイブームだ、
マイブーム、
うん、
めっちゃ多分全国どこでも使えると思いますね、
だよね、うん、今の話聞いてるとね、うん、
と思いますね、
あとねネタがやっぱルアーのネタがでかいから、うん、まあ、確実に小さいバスは食わない
よ、
そうよね、
でかいバスがやっぱ食う、
選べるしね、
うん、
だよね、うん、でもやってることは繊細だもんね、
そうなんですよ、ね、ロックと一緒なんですよ、
ね、
結局
ね、
めてルアーのパワーに頼りがちなんですけど、実際はその、まあ、もちろん動きもいいけど、その浮上の時の、
う
ん、
そうだね、
まあ、逆シミって言われてるような浮上してる時にやっぱゆらゆらこう揺れて、
うんうんうんうん、
ルアーが動かす、そのラインのテンションの張り方とか、
はいはいはいはい、
すごいキーになってる気がしますね、
だやっぱ繊細だよね、
うん、
やっぱビッグベイトもそうじゃん、
うん、
結構そのでかいけど、そのやっぱ繊細にやらないと魚がこう返ってこない、
うんうんうん、
だからでかいから詰めるっていうのももちろんあるんだけど、
ね、うんうん、
やっぱその先にはね そのな繊細な操作が必要、
う
ん、
そうだね、うん、
ビッグベイトは特にそう思いますね、う
ん、だからクランクベイトだけどビッグベイトでもありますよね。
そうですね、うんうん、クランクベイトとはちょっと違いますね、
うんうん、でもなんかウッチなんか本当に今聞いてるとちょっとそのカエルとかで出ない魚とか言ったらそれでやったらまあおもろいよね。
やっぱすごいレンジをやっぱ意識してて、うん、表層出ない時はちょっとでも入れただけでも出る時ってあるじゃないですよね。だからそのレンジを意識するにはとってもあのそのビッグランクベイトも良くて、あとそのなんていうんだろうな、フロートをするときにアクションするルアーって多分ないんですよ。深のクランクベイト、ちっちゃいクランクベイトだったらやっぱ多分なんて中の空気の量が少ないからアクションしないですよね。あのでっかいボディで浮くからこそしっかりシミアクションみたいなあの、うんうん、バイブレーションみたいに、
なるほどね、
そう通常の時にアクションすると思う。
シミ
の逆シミ、
逆シミみたいな、
逆シミ、
フォールじゃなくて、うん、シミ何、うん、
リフトですか、
リフト、
うんうん、シミリフトっていう言葉作っちゃうよ、うん、流行らせちゃう、ね、でもリアルにシミリフトでしょ、
うんうん、そんなシミリフトの真面目な話をしているとこの辺で1曲ですよ、
はい、
おっとおっとおっと、ね、早いな、
あっという間ですね。では今週の1曲、ブラックアイドピースで Let's get it started。
いやーうちをねお迎えしているフィッシングトレインですけども、
はい、
ちょっと さっきはね逆シミのね、うん、そのビッグクランクの、うん、まあ、話で盛り上がりましたけど、
はい、
そんなウッチーは、結構じゃあ何今年はそれでいい魚も釣った。
そうですね、うん、あのお客さんにも釣ってもらいましたし、うん、お客さんも、まあ、これ本当いるんですか、本当使うんですかって言ってやっぱり、
う
ん、
初め、
そう、うん、最初はね戸惑うでしょうね、あの大きさのクランクベイトだからね、う
ん、値段も値段だから、まあ、安いって言ってもまあまあ普通 あのプラグよりか高いから、うん、うちらさん本当に使うんだったら買ってきますけどみたいな感じ言うんですけど、うん、でもやっぱね一回やったらみんな虜になるんですよ。それだけ多分面白い釣りなんだと思います。
しかもさ、こう浮上してくるときに見えたりとかもするからね、余計ね、
なおさらですよね、
見えるって興奮しますよね、エキサイトするからもうやめられなくなっちゃうんで、あのすごい虜にするだけのなんかパワーはありますね、ルアーに。
向こうもね言ったら上に上がろうとするやつをひってもう下から押さえつけるからね、そうですね、くっつってダメだ行くなっつってね、あれ釣られてるみたいな、ね、
あとね魚 あの気持ちとしてそのルアーのネタが大きいから一発でいかねえとみたいなのあるから
ね、あるね、あるね、あ絶対あると思う。
小さいやつよりねやっぱでかいのは結構本気でいかないとダメなんで、うん、
中途半端な気持ちでいくと食えないじゃん結局さ、
ね、だって今聞いてるだけで巻いてこう浮上してる時に魚が出てきて食ってる姿想像できるもんね。
そうそうそうそう、多分ねすぐ釣れると思う、
多分言ってると思うよ、よし食ったっつって絶対言うから、あれ、ね、人間の本能なんだよ魚が浮いて下からファッて言って食ったらよっしゃ食ったって絶対言っちゃうじゃなぜかというと見えてるから
絶対間違いないね、
あれね言わない人が逆にすごいよ、
すごいね、うん、逆にね、
うん、どんだけ冷静なんだみ
たいな機械かみたいなね、
そう
サイボーグのようにね、
ほぼ映像とかで見てるけど、はい、水がきれいなところで魚が追ってきて、
はい、
バスがルアーを食った瞬間、はい、よっしゃ食ったって全体が見てみろ、いや本当だから、
それち
ゃ絶対みんな言うんだ
よっしゃ食ったってね、確実そうだもんね、
そうそうそう、本当によっしゃ食ったんだから
でまたさ見えるからさ間もねよっしゃ食ったって言えるぐらいの間があるから、
ね、確かにね見えるからね、
あれねもう完全本能ですよ、
おバスも本能だけど人間も本能へえ、ちょっとじゃあ今度ねちょっとそれあのやってみよう、
うん、
面白そうだからね、
うん、関東でもとっても効くと思いますね、
ね、
うん、
やばいよね、そのストライクゾーンが分かればね、
そう、
うん、
だってルアーのさ特徴さ、うん、いい悪いどういうとこであこういう時は使えるとかさ、
うんうん、
ちゃんと特徴をつかめばね、
うん、
マッティシャローでも使えるんじゃないですか、
間違いないでしょ、
もサーフィッシングはねもっと関東の方もさ広まればいい、ね、あの結局今年いっぱいあの動画撮影でフロッグやりに来ましたけど、うん、結局フロッグ使ってる人は一回待ってないんですよ、本当によく釣れるルアーだと思うんですけど、やっぱりこう、ね、ワームの釣りも楽しいですけど、まあ、もう少しこうちょっとパワーのあるルアーで魚を引っ張ってくる、うん、寄せてくるような釣りをすると、
う
ん、多分もっと超過に差が出ると思うんですよ、
どっちかっていうとこうなんて言うんだろうな、イメージ的にはあの関東とかもこういる魚を食わしてる人がすごい多い、
うん、
その食わせっていうことにすごくこうなんて言うの、皆さん
そうですね、
重要視を置いてるんだけど、もちろん食わせることには変わりはないんだけども、うん、その例えば攻撃的な食わせ方もあれば、うん、その守る食わせもあり、うん、いろんな食わせがあるんだけど、
は
い、比較的やっぱこうワームを投げて釣ってる人間がやっぱまあ目立つ、
うん
うん、だけどやっぱこうね巻いたり まあ、その強い釣りと言われる、いわゆるパワーゲームでね、魚を引っ張り出す、また今まで釣れなかった魚が釣れるから、そうですね、
はい、
多分みんなね、多分ワームやってる人はもう釣り上げるのはうまいんだから、も
ううまいですよ、皆さんうまいと思いますもん、だって見てると
うまいもんね、
キャストもうまいし、アクションの付け方もうまいし、だけどやっぱ唯一そのパワーフィッシングっていうジャンルさえ覚えたら、もうそういうことパーフェクトになるのに、
そうそうそうそう、
やっぱそのなんていうんだろう、ワームの方の釣りだけ秀でてるから、もったいないなと思って、
もったいない、もったいない、本当に。
それこそユウもレイドジャパンだったらフロッグあるもんね、
ある、
うん、
まあフロッグは最近なんか本当に先週も話したけどあんまりつかないけど、最近だから俺なんだろう、ブームっていうと全体的にやっぱ巻き、去年ぐらいからあのクランク、レベルクランクと、まあレベルクランクミッドが出てんだけど、その良し悪しをこう見つけるのに、結構まあ巻きで、まあ、いった晴天無風でも頑張って、その巻きで釣れる魚をっていうんで結構重視したけど、まあ、どうしてもね、やっぱり夏のシーズンとかで、まあ、もう本当に真夏暑くなっちゃうと、どうしてもワームの出る回数も多いけど、でもそれ以外はね、結構まあ巻きで、あのレベルクランクもね、沈むクランクベイトで、
そうね、
まあ言ったら結構こう、何沈むクランクって感じなんだけど、あれもね、バイブレーションリップがついたと思ったら結構意外に楽に釣れるんだけど、まあ、クランクっていうところよりはどっちかっていうとこうシャローフラットとかで、
はい、
バイブレーションだと引っかかっちゃってとか、うまいレンジをこう引けないようなところを、俺はもうものすごい勢いの高速巻きで釣るんだけど、まあ、結局何かに当たった時に跳ねないからさ、その沈むから、
そうね、
だから結局そこを利用してやるんだけど、そういう利用の仕方が分かると多分面白いと思う。だから例えばそれで外掛かりしてるなとか、あ、ちゃんともう丸飲みしてるなとか、まあ、そういうのでちゃんとこう魚を探しながらやっていくと非常に面白いんだけど、結構だからブーム的に俺もうずっと、ま、巻きっていうのが結構いいかな。最近ねスピナーベイトあんま投げなくちゃった。
あ、そう、
うん、思ったより大好きなんだけど、
うん、俺今年はやっぱり巻きでもあの共通して言えるのはバズベイトだったね。やっぱり、まあ、今回宇治さんにも来てもらってますけど、うん、まあ、フロック、はい、ユートもスカッターとかあるじゃん、
うん、
でもガンクラフトないからさ、その中でじゃあトップウォーターでじゃあどういう遊びをするってなった時に、
はい、
俺はね今年はやっぱり
バズだった。
バースだったね。
バズもね、俺でも、バズ、うちの方だってバズ最長でどのくらいまでってたことある？その一番寒い時、この。
ね、バズはね、結構遅い。12月の頭ですね。
で、俺も12月頭まで。
寒くてまだ、あの、使えるとっぽいですよね。
すごい。もう一時期バズハマった時なんかもう本当にクリスマス前ぐらいまで投げてたけど、でもねやっぱりね結果ついたのはね一番最後やっぱ12月頭ぐらいかな。それ以降はねまあ出ねえわ。まあ条件的にすげえ浅いの池とかで、そのなんて言うんだろう、条件が揃ってればトップウォーター吹いても全然有効だと思うんだけど、まあバズがトップウォーターかっていうとまたこれまた難しい話になっちゃうけど、
そうだね、
まあ、でもサーフェイスでこう狙うにはバズを12月頭ぐらいまではかなり有効だよね、
あとバズベイトでもその季節に合わせて、そのバズベイト の, その巻くスピードが速い時がいい時と遅い時がいい時っていうのを今年はね俺結構練習しました。
あ、そう、
うん、
まあ、追えるのか、
そう、
追えないのか、
そう、
うんうん、
で追える魚をバズで取りに行くのか、あるいはいる魚をバズで無理やり出すのか、もうこれでもバズベイトって2種類もその釣り方があるから、そういうのはね今年1年かなりやりましたね。
バズはね面白いよ、真夏とか、
奥深いっすよね、
真夏とかもねすげえこうもうゆだっちゃってる時とかね、
そう、
はい、出るからね、ちょっと岸から離れたこうカバーにいない時にね、
そうそうそうそうそう、
あれバズしか釣れないからね、
そうだね、
うん、まあ、だから本当そういうねパワーゲームをねみんなやるとこうなんていうの、なんかなんだろう、例えばテトラの中をワーム入れて釣るっていうのは、まあ大体誰でも想像できるようなね、こう話だと思うんだけど、全然想像できないようなねその発見があるのバスフィッシングの面白さだからさ、
来年か、2017年の5月ぐらいにバサさんから僕 DVD 出すんですね、フロッグの DVD で、霞ヶ浦の、おかっぱりやった時に、玉ねぎとテトラをフロッグで釣ってるんですよ僕。
へえ、面白い。
それは多分玉ねぎはもうテトラもフロッグでしか出せない魚を出してますんで、そこでしっかり説明してるんで、ぜひ見てください。
ちょっと気持ちよかった、それはもう
かなり。すごい、すごい、テトラは特に穴釣りみたいな感じで穴でドッグオークさせてリアクションバイスするっていう釣り方と、 玉ねぎじゃ玉ねぎで引っかかるじゃないですか、うん、だけどフロック引っかかんないんですよ、すっごいタイトに通せるんですよね、
うん、
でその玉ねぎと玉ねぎの間にいるバスをフロック
に通せるんですね、
それは多分面白いと思います。だからフロックに関してもすごいあのステーションを選ばないっていうのがとってもなんて、ね、スナックレス効果が高いっていうのがいいんですけど、うんうんうん、その霞ヶ浦の実際あんまりみんなが
まあやらないよね、
フロックでやらないところでもしっかり釣り上げてるんで、あのぜひ
ちょっとそれ面白そうだね。
ちょっと面白そうですね、
うんうん、玉ねぎとね、うん、テトラで、はい、穴の中でドッグンクさして、
そうそうそうそう、
釣るっていう、
はい、
うーん
面白いと思います、それは。
へえ、面白い、
ちょっと面白いね。
そうそう、俺ちょっとだってもっと強いて今一人で考えたけど、玉ねぎフロックでウッチーさん狙う、
うん、
じゃあ、はい、その時って風吹いてんのかな、吹いてねえのかなとか、
魚のポジション小葉くんほど吹いてない。小葉くんほどは吹いてない多分。
だってさ、あのさ、玉ねぎの間と間のさ、あの隙間ってさ、大して水深ねえわけじゃん。
ないないない。
でもそういうところの魚をどういうタイミングで入ってどういうふうに狙ってんのかなっていうのを今、うんうんうん、ふと考えちゃった。
まあ、でもやっぱ条件的には確実に揃ってるっていうね、うん、そのカエル出す
いつでもやっぱ出るタイミングで出ないですね、
うんうん、やばい、ちょっとそれ結構気持ちよかったよ、じゃあね。
いや面白かったですね、やってて面白かったですね。
玉ねぎフロックはまあまあないですからね。
そうそうそうですね、うん、
だってトリプルフックだとね、そこ出てもね、もしかしたら玉ねぎに今度ルアーが引っ張る可能性があるからね。
基本玉ねぎはもう根がかり根がかり言いがかりですからね。
間違いないよね、
言いがかりから
脳進化ですよ、引っ張るからね。
そうそうそうなんですよ、うん、だけど、はい、多分玉ねぎを玉ねぎの上に投げても転がってくれるんですよ、フロック。石原軍団のあの土手、
はいはいはい、土手転がる、
あんな感じでタイトに落ちて落ちパックもあれば、そこタイト投げてそこからドッグウォークで穴から出てくるっていうパターンもあるし、やっぱ
エビっていう、
そう、あの転がり方が
最高、つきますからね、玉ねぎエビつきますからね、
そうなんですよ、
エビだ。
やっぱりもうエビが、すっげーいるからね、
エビエビですね。で
バスもびっくりなのでもうね。
間違いない、あのやっぱあの玉ねぎの攻略はやっぱ霞ヶ浦の人にとってはね、
そうだね、
キーになってくると思うので、うん、ぜひその攻略の一つとしてフロックを使って、ね、欲しいなと思います。
ね、そんなね、パワーゲームの話してるとね、たまにはウッチーと酒でも飲みながらこの話をしたいなと思うけどね。
いいね、本当あっという間だからね。
あっという間だからね。情勢何か、告知ありますか。
はい、告知させてください。今週末ですね、南柏店岩月インター店でですね、12月17、18で、レジットデザインさんの展示受注会を行います。こちらにですね、北大輔プロもご来店されます。よろしくお願いします。その他ですね、もう少しで出てきます、河村幸太郎さんが欲しかったカラーをジョインテッドクローで、作っちゃいましたということでですね、キャスティング別注カラーのジョインテッドクロー KTR ブリンクマジックが登場します。こちら詳しくはですね、キャスティングのホームページをご覧ください。
はい、ということでですね、
はい、はい、はい、はい、はい、
まあ、2週にわたってね、
うちさん来ていただきましたけど、
いろんな話しましたけど、
はい、
あれだね、毎年そんな話してるけど、たまにはね、なんかこう琵琶湖行ったりとか霞とかでもいいけどね、一緒に釣りしたいね。
そうね、とにかくね、一緒に釣りたいですね、みんなでね、
みんなでね、
したいっすね。
今度うち来た時ね、うちちょっとボート乗せてなんですよね、
いいっすね、やりましょう、やりましょう。
もうぜひ僕もみそかぜ連れてください。
いやいや、もう全然行くでしょ、
はい、
3人カエル縛りみたいな、はい、
キャスティングさんでパワーフィッシングのイベントやってもらいましょう。ああ、現場型のね、
現場型のね、現場型のですね、
現場型、みんな集めて500人くらい集めて、
パワーフィッシングね、
はい、ちょっといいですか、あの情勢のことをイワッチって言ったの初めて、うちさんが初めて、
本当に
俺初めて聞きました。
イワッチはガンクラッチのイワッチだ
ね。そうなの。
そう、一瞬イワッチのこと言ってんだろうなと思ったんだけど、情勢の方向いて言ってるから、あ、確実に情勢のこと言ってるから、岩井だから、あ、岩っちねみたいな。ちょっと受けました、
岩
っち
で。
岩っち昔から、ね、
じゃあとりあえず岩っち何もない告知は、
はい、大丈夫です。
大丈夫、岩っち、うん、
はい、大丈夫です。
もう海の上だからね、
岩っちのね、
岩っちのね、
よっしゃ。
じゃあそんな感じでね、
はい、
うち2週にわたって、
はい、
ありがとうございました。
なんかないですか、あれは。
ありがとうございました。
そうだよ、
例のやつ、例のやつ、
そう、
まだ終わってないでしょ。
そうだよ、うっち、
うん、
ちょっと巻きで、
巻き巻きで、
うん、
はい、
プレゼント、
プレゼント、
デカピ、これこそマグナムピーナッツ、
はい、
ありがとうございます。
とあとシティーズポッパーフロークジュニア、
うん、
はい、
ワームもあります。ラトリンチューボーグ、
うん、はい、
これセットで1名様、
あ、これウッチーさんプロデュースしたやつでしょ。
そうそうそうそ
う、
こちらをセットで、
セットで
何名様。
1名様、
1
名様、
もうこれパワーフィッシャーマンにはね、
はい、
たまったもんじゃない、たまったもんじゃない
ですね、たまったもんじゃないですね、こちらを1名様、
はい、
はい、リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com まで、どしどし応募ください、
ご応募ください。
時間の方がかなり詰め詰めなんで、この辺でフィッシングトレイン締めます。ウッチーさん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、 はエンジョイ！
エンジョイ！フィッシング！
ドローン打ち！
スティーズ・ポッパー・フロッグ・ジュニア！